レディオ 2.4kg
絶対嘘というわけで、400回目のですね、レディオ 2.4kg ですけどもね、この絶対嘘っていうのは最近流行ってまして、この間ちょっとスタバに行ったんですよね。で、スタバの店員さんが乗り良くてね、で、なんか僕もついね、ちょっと、いや、最近好きな子いるんですよ、なんて話をこうしてたわけ。で、注文の時に、いや実は言うとねちょっと言って、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、なんかそういう話をしだしたんですよ、急に僕が。いや好きな子いるんですよねって、ちょっと暇な時だったんでね、暇な時っていうか、こうタイミングいい時だったんで、いや店員さんね、実は言うと僕今恋煩いでね、なんて、じゃ恋煩いに似合う飲み物なんかありません、なんていうこと言うわけですよね、しゃれたこと。いやそうですね、なんて言って、こういろいろこうちょっと30秒ぐらいさ、ジョニーちゃん何してんって、これ僕ネットラジオやってましてね、それの公開収録なんですよ、これ出てそうで店員さん、そう、ね、店員さんにそういうこと言ってたわけですよ。で、いう話をしてて、店員さんがノリよく返してくれたもんでね、で、そしたら、俺もついさ、で、友達と一緒だったんだけど、友達、まあ、チョコ食べ終わった、俺も飲み終わった後に、その去り際にさ、その店員さんに向かってさ、お兄さんイケメンですねってこう去ってったわけ。そしたらその店員さんが、絶対嘘ってやったんですよ。ね。これ絶対嘘ってこう、これちょっと前から離れちゃうけど、こう左向きながら、こう、グワシポーズですね。人差し指と小指と親指を立てて、中指と薬指を折って、絶対嘘ってやったわけ。で、これは、本当は、ね、そう、多彩なんです、僕は。ネットラジオ、これだって、今日で400回目ですからね、毎週やるようになって何年目ですか ?7 年目ぐらいですかね、やってるわけですよ。7年目、ちょうど今月で7年目だったもんね。ね。絶対嘘って、これ本当なんだけど、そしたら、極端だから、解釈が。人差し指だけ出して、そのお兄さん、こっち向け、絶対嘘ってやってたのに、なんかやっぱ俺と友達の間で流行っちゃって、やっぱおひれつくじゃないですか、やっぱり。その、うーちゃんの真似しても、こっちさんの真似しても、そうじゃ、一緒にやってるこのメンバーですけど、冗談じゃねえよって本当は喋んないですよね、うーちゃんだって。こっちさんだって、ってここまで声本当は高くないんだけども、ついやっぱり喜んでもらいたい、真似される側も聞く側も喜んでもらいたいってやると、ついやっぱオーバーになって、絶対嘘ってこういうインスタ向きのやつじゃないですね、これちょっと動きがオーバーになるからやってるんですよ、これで。いや、この間うーちゃんに見てもらったんですよ、わざわざ動画送って、こういうの流行ってんだっつって言ったら、これ喜んでくれてね、いやー、こんなのはあんたフェニックス以来のこんな私にとっちゃビッグヒットですよって、昔あったんですよ、ちょうど今日400回目ですから、ちょっと過去を振り返るっていう点で言えば、昔はあったの、毎週ギャグ1個なんか考えるって言って落ち込んだ時にやるやつ、そう思い出した、うーちゃん、そう、うーちゃん今おっしゃってくれたように、今イヤホン越しのこの右の方でうーちゃんというのを喋ってて、左の方でこう、こっちさんというのを喋ってるんですけど、そうすると、落ち込んだ時に、フェリックスってやるんですよ。パタパタパタってこう飛んでくって、ね、これ、パタパタパタって、これは、当時ですね、6年ぐらい前にね、なんだっけ、江ノ島舞台にした、釣り玉ってアニメが流行って、僕がすごい好きです、それが。ダックっていうポーズだったんですよ。ダックってここかね。ダックっていうポーズをアレンジして、フェニックス、パタパタパタパタってこう、ね、そうなんですよ。落ち込んだ時に、こっち不死鳥のように蘇ると、ちょうどその時手塚治虫さんの火の鳥にハマった時期だったのかな、なんか。それでもう蘇れ俺のテンションってことで、フェニックス、パタパタパタって やたらやってた時期あって、あとシャツはいっぱいあるよねって、こうちょっとコメント今日ついてくるんだけど、このシャツあれよ、今日、走ってきたんですよ。なんで僕いつも本番前に走るんでしょうか。で、くたくたなんですよ。口回んないですよ、今日絶対に。大船まで行こうと、僕藤沢住んでるんですけど、藤沢から大船まで大体7キロぐらいあるんで、僕の地元からで行って戻ってこようかなと思ったんですけど、途中でバテちゃってダメっていうね。だから今日ちょっと後ろにね、後ろにシャツ、そうだ、後ろにシャツ、いや、なんかいいな、400回目でこんなコメントもらって、後ろにシャツ ワイシャツたくさんありますね、これね。500着ぐらいあるんじゃないですか。あ、嘘ついた。これこの間ね、あの数字をオーバーに言うっていうの流行ってまして、でこの間ちょっと生意気な女の子いましてね、ちょっと金持ちじゃないとなびかないみたいな女の子いたんですよ。綺麗な子だったんだけど、で悔しいんで年収いくらって聞かれたのね、俺その時に。で俺悔しいんで2億って言ったんですよ、その時に。で俺は友達とやっぱ1億じゃダメだと、1000万でもダメだと、やっぱ2億ってフレーズがいいなと思って、で今日なんか言ってたな、最近あの立川男子のダダダ男子って番組を YouTube 載っててね、見てて、そうですよ、ワイシャツ500枚ぐらいあるんじゃないですか、あの倉庫にもありますからね、僕親父金持ちだからシャツ毎月いろいろもらいますしね、基本的にはあれなんだよね、一度着たシャツって捨てちゃうんだよね、うん。本気にする、なんだってうち、あ、確かに今遠藤くんのコメントで、え、俺にちょうだいって来てるけどね、ちょっとほらもうやっぱ一回ね、洗濯するのもったいないからもう捨てちゃうっていう、あのこれベッカムですね、これは本当は。ベッカムは一度着たジャージ捨てちゃうからね、あの人は。うん。どこの通貨ってね。俺は本当ベッカムなんですよ、本当。通貨2億ってもちろん円ですよね、ジャパニーズ円ですよ、これね。2億あれば辛味チキンいっぱい食べられるねって、あの本物の遠藤くんからコメント来てますけどね。あのそういえばちょっとね、遠藤くんって思い出したけどね、あの遠藤くん並みに田舎に住んでる友達がいるんですよね。あのすごく田舎に住んでる友達とこの間ちょっと久々スカイプしてたらね、すごい話聞いて、その友達んとこ山奥だから、あのね、山を開くって言ってこう林をねすごいこう広げたらしいんですよ、そばの林を。でそしたら林広げちゃうと、林とか平地にすると、こう動物がこう自分のこう村に降りてくるから、町に罠を仕掛けたらしいんですよね。そしたらリスがかかったんだって、そこに。そしたら俺の友達が、あ、リスかかったなと思って見てたら、近所の人が来て、あのすいません、このリスくださいって言うんだってね。あ、ちょっと待って、早く一緒に仕事したいよ。ね、仕事ちょうだい、俺に。いや、急になんだよって話だけどね。ね。あ、そうだ、インスタ見てない人も聞いてるんだ、これね。今、インスタのコメントで、早く一緒に仕事したいってついちゃったから。あ、で、したら、あの、ね、リスがかかって、で、その近所の親父が、そのリスを俺にくれって言うんだって。そしたら、その友達がさ、何に使うんですかって聞いたんだってね。食べるんですかって聞いたら、違います、毛皮にするんですって言ったらしいんだよ、そのちっちゃいリスを。ちょっとだから、そういう変わった人がやっぱ世の中にはいますね、やっぱ。そしたらその友達が家にいたら、近所に変なやつばっか住んでるって言ってね、下その友達の庭先に男の人が立ってて、こっちをじーっと睨んでるんだって。その友達のお母さんが、ここは私ん家ですって言ってこう追い返したらしいんだよ。え、田舎関係あるんじゃないですか、やっぱね。関係ないから分かんないけど、いう話聞いたよ。ね。ちょっと待って、いや、これ具体的なコメント欄来てるから、すごい。後でコメントでコメント返しします、これ。そしたら。ね、いう話聞いてちょっとびっくりしてね、うん、思わず絶対嘘って言いたかったけど、本当らしいですね、これは。だと最近なんだっけな、何あったかな、いろいろ話したい話あったんですけどね。あ、ちょっと400回でいろいろ過去の放送振り返るって、いや、あれですよね、やっぱティファちゃんの、まあ、400回でもあったんじゃないですか、記録としてはね、やっぱりね。もう、レディオ 2.0 ファミリーと言っても実質的にはいいでしょうね。もうそのぐらい、もう、やっぱリスナーにとってもアイドルなんじゃないかと。いや、僕個人的にってことですけどね、それはあくまで。だから、そういうのとかですね。あと、この7年、まあ、毎週やるようになって7年ですけど、何か大きな変化があったかっていうとですね、僕個人的な話で言えば特にないですよね。あ、あれだ。この7年でやっていて、多分、 最初の多分 1,2 年って僕すごい友達少なかったんですよ。 Facebook とかも多分20人ぐらいしかいなかったのが、この7年で今1100人いますからね、友達が Facebook 上ね。だからこう、あ、また今コメントを返しますけど、またあのメッセージしますからね、メッセージまたね、ちゃいちゃいちょっとね、ちょっとね、つい思い出話に花が咲くとはまさにこのことね、いやーってコメント、メッセージ送るからね。そしたら1100人に増えたっつんで、あの結構嬉しいですよね。あのまあ、インスタでやってるからまあ言っていいと思うんですが、なんだ、まあインスタのねツーショットなんていう企画もやってますけど、企画っていうのは僕個人的にやってるだけですけど、ライフワークですけどね、あれもまあ500人ぐらいまあ撮ってきたか。でストックっていうかよくないかもしれないけど、まあまだ上げてないのがあと50枚ぐらいあるはずなので、あのまあ、50人の方とね、こう、まあ、そうやってこう知り合いになれたと、まあ、友達ですよね、まあ一瞬の付き合いが分かんないけども、イエーイって、まあ、テンション上がって、まあね、なそういう関係性になったっていうところで言えば、まあそうですよね、あのだいぶそのこういう関係が変わったかなという。で嬉しいのが、あのあれですよね、だいたいこう誰か、まあ、疎遠というか、ちょっとしばらく会ってない友達はいますけども、でも基本的には、一回の会った友達の人とは、なんか、もうお前友達じゃないみたいな人は、その中には数少ないですよね。まあ、アムウェイやってて切ったっていう人が2、3人いるぐらいで、そのぐらいなもんで、基本的にはね、この1100人中とか1100人の方はね、まあ、ちょっとね、久々に連絡取りづらいとかっていう思っちゃう時もあるけども、基本的にはね、それ関係性が維持できているっていうところは大きいかなというふうに思いますよね。で、あと、嬉しいのがやっぱ、最近やっぱね、こう、まあ、僕も35歳ですから、その、幼馴染とかもね、こう、ちょっと、幼馴染っていうか、まあ、昔から付き合ってる子をね、幼馴染以外でも、友達とかも、まあ、一段落したのか、また久々会おうよみたいな話になったりとかするっていうのが大きいかなと思って、だから7年で僕の生活はどうでしょうね。まあ、ちょっとこれ聞いてる人はわからないですけど、だいぶ派手になったっちゃ派手になったかもわかんないですね。もしかすると最初の頃聞いてる放送を聞いてくれた人からするとね、だからリスナーと喧嘩するんですよね、僕はこの放送でどうしたってね。引きこもり時代の本を一生懸命読んでる時のジョニーが好きだったっていう話は何回か聞きますから。で、まあインシスト遊び行くようになって、まあ友達が増えてというところでね、まあ僕としては結構今の人生満足いってるっすよ。まあ、事務所入ったりとかして仕事をもらったりとか、テレビ出たりとか、最近ないですけどね、あんまないですけど、まあ、そういうんでね、だいぶ、でもまあ、何か大きく変わったって他のことはあんまないですけどね、特には。でもね、うーちゃんとはこいつさんから言わせるとね、いや、王子がね、まあ、ちょっと出るようになって嫌だって言われたりもしますがね、ってね、まあ、たまにこうね、放送講義で話したりするんですよ。あ、そんなことないんだけど、そんな話うーちゃんしないけども、僕の想像のうーちゃんがするんですけど。でも、割とね、誤解ないように言っときゃね、結構昔もこういう時期あったんですよ、実はラジオやる前から。だからまあ僕としてはまあしばらく休んでたことをまた再開したみたいな感じもあるんですけど、でも、そうね、いろんな人にですね、遊びおいでとか、また会おうよって言ってもらえるってのは、まあ幸せなことだなと思うし、何よりも、例えば、そういうね、わっとテンション高くていいねって言ってもらえたりして、すごく嬉しい時もあるんですけど、まあ毎回そういう風なね、ことできるわけじゃないですけど、でも、そういう、なんつうの、割とまあ、初対面の人にもわーっと喋れる時があるっていうのは、やっぱりこのラジオ7年やってたからじゃないかなっていう気はなんとなくします。それはね、で、あと、その、レビューとかやって、まあ本読んでさ、映画見たりなんなりっていうことをずっとやってきたわけじゃないですか。なので、まあできてない時期もあったけども、それによって、なんか、例えば、人と趣味の話するときとかもね、こう割と、自分がジャンル広いとは当然言わないし、知らないことの方が圧倒的に多いわけですけど、それでまあ、うーちゃんなりこっちさんなりとか、リスナーさんからいろいろ教わって、それで、なんか、 初めて会う人でも、ああ、その話知ってるとかって言って、なんとかの書いた人だよねとかって話したりとか、できるようになったっていうのも、やっぱこのラジオの大きい、やっててよかったなって思うとこですよね、本当に。だから、まあ、明日辞めるかもしれないし、今月が最後か分かんないけど、それは全然もう分かんないですよ、それはもちろんね。先のこと分かんないわけなんですけど。でもまあ、必ず最終回っぽい終わり方するっていう話あるけどね。でも、本当、その、まあ、リスナーと喧嘩したっていうのは、まあ、半分ネタとしてね。でも本当に、懐かしい話すれば、ちょっと、昔リスナーさんの名前を挙げれば、まあ、当時、すごい支えてくれたチャチャさんだったりとか、喧嘩しちゃいましたけど、ツイッターで。だからもう今、関係性切れちゃいましたけど、でもまあ、まあ、関係性切れて残念だけどね、でも本当にそういった、やってきた過程で、なんか、放送聞いてるよって言ってくれたりした人がたくさんいたわけです。たくさんでもないかもしれないけども、まあ、僕らにとってはすごく、その、大きい人たちだったんですよね、今聞いてらっしゃる方ももちろんだけども、だからそういった人たちの影響があって、おかげで多分やれてきたのかなっていうふうに思うとね、意外とね、割とね、ゆいが独尊というか、俺は俺だけ幸せならいいって思ってるんだけども、意外とこういうふうに振り返ると、なんか、ラジオ聞いてない人も普段遊んでくれる人も、いろいろほらネタ提供してくれて遊びね連れてってくれてっていうことも含めてこのラジオ充実したなと思うんですよ。だから感謝してますよね。僕が思わずカチンと来て切れてこのバカ野郎って言ったことも含めて本当なんかいや一番は我々3人が一番頑張ったと思うんですがでも本当、いや、感謝してます。本当、うーちゃん、こいつさん含めて。これ、たまに言うんですが、大ちゃんに言われました。音楽やってる大ちゃんに。俺はバンド何個も潰してきたと。という中で、本当に、うーちゃんとこいつさんみたいな、毎週水曜日9時になったら、何が何だっているっていう人が一番偉いんだって話は大ちゃんからよく聞くんで、お前、本当に二人は財産だぞって言われて、確かになぁと。他のほら友達のバンド見てたりしててもなかなかスケジュールが合わなくてとかって話聞いたりとかするので、僕がもう放送できないかもしれないって言った時もなんだ月一だっていいじゃないかっていう風に言ってくれた2人ですからなんで辞めるんだよって辞めたきゃ辞めるのはいいけどもここまでやってきたんだからいや辞めたいと思ってないんだったら続けたらいいじゃないかってこうねなんだまたって言ってさ、こう、言う人たちですから。本当に感謝してます、本当。でも一番はやっぱ僕自身ですよね。やっぱネタ毎週拾ってっていうことで。嘘ですけどね。だからそうですね、400回はもう本当、ありがとうございました。本当、僕にとって財産です、これ本当に。我々3人にとって財産です。はい。ですけどね。だから、うん、なんか走馬灯のように、思い出していきますね、今までのことを。そしたらちょっとマニアックな話しておけば、まるでこれはなんて言うんでしょうね、潜水に、ユースケが殺された時の桑原の気持ちです、これは本当。一部の人しかわからないと思いますがね、悠々白書ですね、ネタね。そうですね。だから、まあ、これからも多分続いていくと思うので、気が向いた時にでもですね、思い出していただけた時にでも、400回、ありがとうございます。すいません、本当もう、照れちゃうな、本当にもう、可愛い女の子からコメントもらっちゃうと、本当に。思わず可愛い女の子って言っちゃった、本当ね。いや、ダメだ、だって可愛い女の子だから可愛い女の子って言っちゃうよね、これ本当ね。ありがとうございます、本当もね。というわけでね、いろいろ喋りたいと思ったんですが、絶対嘘以外、特に今週ネタなかったので、この辺にしときたいと思います。はい。でね、あとね、いや、レビューで折り混ぜで言っちゃう。いや、言っちゃう。ね。最近なんか昔のこと振り返るっていうのがブームなのかですねこれが大ちゃんと、友達の前面のダニー君がですね音楽談義をしていたら好きな歌詞トップ10っていうのをあげたらしいんですよ2人ででそれぞれこういう歌詞好きこういう歌詞好きっての言い合ってたらしいのそしたらね全然タイプが違うんだってダニー君はもう R&B 大好きなんですよねブルースとかそうすると割とこう もう王道のラブソングね、君が本当に大事だよハニーみたいなね、まあちょっと端的に言えばよ、ボーイズツーメンみたいなやつのことですよね。君がいなきゃ僕の世界終わっちゃうよみたいな歌詞がいいっていうわけ。その点大ちゃんが俺は全然違うんだよなって言うんだって。そしたら大ちゃんの好きな歌詞ってのはジョン・レノンの歌詞だったりするっつうのね。あの丘の上にいる金持ちみたいになったら人を殺さなきゃダメだとか、あとなんかピンクフロイドね、狂気とかありますよね、炎あなたがいてほしいとか、そのピンクフロイドの歌詞でなんか人間は豚を食って他の種族を滅ぼすみたいな歌詞があるんだって。そういうものが俺にとっての歌詞だっていうわけで、この間二人がそういう話をしているから、俺なんだろうなと思って振り返ったんですよ。そしたらね、パッと出てきたのがね、大竹栄一さんのカナリア諸島にてだったんですよ。あの 薄く切ったオレンジをアイスティーに浮かべてね、海に向いたテラスでね、海に向いたテラスで ペンだけ走らすとか、あとロックンロールお年玉ね、やっぱとか、あと大竹栄一さんの禁煙温度とか、そういうのかけたわけ、車の中で。で、あと一番好きな歌詞ってなんだって言ったら、あの植木仁さんの黙って俺についてこいでしたね、あのクレイジーキャッツのそうすると、あと岡村康之さんのあの聖書と書いてあるバイブルと読むやつね、好きな女の子がなんかあの年上の男と援助交際してるらしいと、援助交際とか付き合ってるらしいとか、あと、なんだっけ、岡村康之さんのあれ忘れちゃった、モテたいぜ君にだけにってね、ベースボールベアだっけ、あれの小出雄介さんと歌ってるやつがあるんですよ。愛はおしゃれじゃない、モテたいぜ君にだけにって、ダニーさん俺これなんだよ言いてえのつって言って、他ね、例えば60億人女いたって、30億人か女いたって、そんなやつより見向きもされなくてもいいの、一人にだけモテたいの俺はつって言って、それ例のあれですよね、
ジョニーさん
ですよね、やっぱね、ほんと。これちょっと、ちょっと私たち、優秀なリサーチャー一人抱えてるんで、400回の放送を振り返って、どんだけティファちゃんってワード出たか、今度カウントしてもらいましょう、これちょっとね。400回も。多分、15万回は言ってるはずですね、これほんとね。で、そんなやってたら、最近ね、オリジナルラブ好きなんですよ、田島隆夫さん。で、あのピチカート5昔やってらっしゃったじゃないですか。そうするとこれね、ピチカート5のね、動画をいくつか見てもらいたいんですけど、チャンスあったら YouTube で。そうすると、女王陛下のピチカート5ってアルバムがあるんですよ、これでね。その中トップシークレットって曲が入ってるわけ。これがよ、俺初めて聞いたんだよこの曲を。で、田島隆夫さんが作詞作曲してらっしゃる小西康之さんですか、康之さんですよね、あの人ね、と一緒にね、やってらっしゃるんですけど、でその時ピチカート5 3人体制ですね。あの野宮真貴さんが入る前のピチカート5、あのボーカルが変わった後ですね、2代目のボーカルで田島隆夫さんが入った時で、トップシークレット曲のプロモがさ、女王陛下のピチカート5っていうタイトルじゃないですか、アルバムタイトルは。そうするとそれファンの人が当てた動画が、あのプロもないんですよ、トップシークレット、女王陛下の007のワンシーンを当ててあるわけですよね。ネタわかるじゃないですか、私の一番好きなスパイ映画の一本ですよね、女王陛下の007ってのは。007シリーズの中で2位なんですよ。でこれは本当に僅差で2位なんですよ。あの1位はスカイフォール、もうね、小数点 0.5 点差ぐらいで2位なわけで、もうある意味人生 100位に入る大好きな映画、それを使っててニヤニヤするわけ。もう一つさ、ピチカート5の動画、いやー俺じゃなくだったかな、高速道路パー走ってるわけですよ。でそしたらロシア人の人を運転してるっていうカットが入ってる。なんだって言ったら惑星ソラリスなんですよね。でもう一個の動画はティルダ・スウィントンが花嫁衣装を着て、なんか踊ってるみたいな動画、これあれですよ、デレク・ジャーマンの、ラスト・オブ・イングランドですよね。そうするとさ、ね、大ちゃんに恥ずかしいよって言われたの、何にもマニアックじゃないって言われて、俺もそう思う、俺が知ってることだから。でもさ、ネタがわかるんですよ、ね、何に使ってるかっていうこと。でましてや ソラリスは好きな映画じゃない。一番レビューで長く語った映画ですね。いい迷惑でしたね、あれは本当に。いかにつまらねえかってことを18分かけて喋ってるんですよ。あんなもん絶対見るなって言ってるわけ、俺が。過大評価されすぎだ、あんなものっていう風に言ってるわけ。つまんない。タルコフスキーは大好きな監督だけども、映像のセンスっていうかテクニックとして低いって、こうはっきり言ってるわけ。つまんない。バカだってね。バカだってすぐ言うから。で、それでもまあ、自分が通ってきたものが、そうやってこう、結合するというか、いう瞬間ってのはたまんねえと。で、大ちゃんにこれ言ったの。俺ね、大ちゃんねと、考えてみてくれよと、俺の好きな人っていうのは、ある意味で言えば、まあ音楽マニアではあるんだけども、カルチャーマニアだろうって話をしたわけね。要はサブカルなわけですよね。ラストオブイングランド映画だなんだっていうことをくっついてくるわけだ。長平間ダブル、ピチカート5なんていうような007から持ってきてる。っていうとこ来ると、俺の好きな人って大体そういう人が多かったって言うんですよね。それこそ、400回振り返ると言って僕の人生振り返ってるけども、まあ、ポール・ウェラーですよね、敬愛する。まあ、最近はちょっと聞いてませんけども、一時聞いてたザ・ジャム、スタイル・カウンシル、まあ、ソロの、中期ぐらいまでですよね、ヘビー・ソウルぐらいまでも大好き、僕のヒーローだった。で、その人も割とこう、ファッショニスタというか、おしゃれな、こう、アーティストの一人というふうに言われてるわけですよね。で、映画も作ったりすると。で、大竹一さんもそうですよね。割とこう、クレイジーキャッツが好きだという風に言ったりすると。で、あの人は晩年は自分の好きな映画のこうロケ地巡りっていうのをやってた人ですから、そういうとこでね、僕は基本的には音楽オタクっていうよりも、何かにこう波及していくっていう人が好きなんだよね。それは坂本龍一さんもそうですね。あの、坂本龍一さんの美術手帳の特集をこの間読んでたんですけど、それでもね、映画の話とかすごいするんだよね。本とか美術の話とか。僕はそう、きっとそういう人が好きなんだろうなと思ってね。で、あとね、いや、ちょっとこれね、ちょっと、いや、ストップ。ピチカート5の話をもう少しすると、ウッキー読んでたんですよね。やっぱまたあれなんだ、必ず大竹一さんもそうだし、オフコースもそうですね。必ず熱狂的なファンってのがいて、スタッフのこうリストとか全部ウィキペディアに書いてあるっていうような、もうそういう熱いファンが支えているっていう人たちが基本的に僕好きなんだね、きっと。で、プリンスとかもそうだね、映画作ってっていうところで。いや、そうですね。で、そうするとさ、ベリッシマってアルバムがあるんですよね。これアップルミュージックでも聴けますがね。で、惑星とか入ってる、僕この曲すっごい好きなんだけど、田島隆夫さんが初めてピチカートに参加して初めてのアルバムですね。なかなかレコーディング等もなかなか苦戦したらしいけどね、田島さんはその当時ね。で、そうすると、すごいんだよ。レビューの批評ってのがまあ書いてあって、賛否両論あったんだって、すごくいいっていう人もいれば、良くない。っていう風なこう評価した人もいたアルバムらしいんだけど、そのベリシマの、あんまり評価されしてないっていう代表的なレビューがこう一個さ紹介されてるんだけど、ウィキペディアで、まあ、正確な引用は読んでほしいんですけど、すっごい辛辣に書いてあるのね。こんな音楽に騙されちゃダメだっていう風に書いてあるの、そのレビューで。こんなアルバムよくねえ、あのなんか適当に、なんかこういろんなカルチャーから持ってきてるけど何のオリジナリティもないと、ソウルのふりしてるけどここには魂がないっていう風に書いてあるわけ。ひどいこと言うじゃないかと俺は思うんだよね。で、私はその後野宮真紀さんの時代のピチカートっていうのアルバムいくつか入ってるんですよ。世界中で一番綺麗な女の子とか、あのスイートソウルレビューですか、あれとか、東京夜の指示、東京夜の指示ってオリジナルに入ってませんからね、 TYO ってベストアルバムに入ってますけども。で、当時それ聞いたのよ。俺ね、基本的には高波健太郎さんがいた時の3人の時が好きですね。聞いた感じは野宮さんが入ってから僕ちょっとふざけすぎてる感じして、で、それはね、小西さんが言ってたらしいんだ。ベリッシマってそのアルバムが出た時に、ダサ作になるって思ったらしいんだ。その後、女王陛下のダブル、ダブルセブンじゃない、ピチカート5出した後に。基本的には、もっとふざけたバンドだったはずなのに、ベリッシマみたいな、あんな真面目なアルバム作るのは自分たちのカラーじゃないって思ったらしいんだよ。でもね、俺は真面目なのが好きだね。あんまり途中でセリフとか入ってくると、ちょっと、うーんって思ってますし、どうなんでしょう。でもやっぱ全盛期ってのはやっぱ野宮真紀さんが入った時のやっぱりでしょうね。俺はやだな、やだなってことないけど、まあ、要はピチカート好きじゃないんですよね。要は田島隆夫さんが好きなんですよね、僕はきっとね。 で、まあ、辛辣なレビューっていう点で言えばね、まあでも昨日ツイッターに書いたんですけど、そういう風にこんなアルバム絶対良くないから聞くなっていう風に、そこまで言ってる批評が存在しているっていうのはちょっといいなという風に思ってですね。でね、いやちょっとこれあんま言うなっていう話あるかもしれないけど、僕ね、今日インシストのアルバム出たじゃないですか。ざっと聞いたっすけど、僕はあんまそうでもなかったな。もうちょっとヒップホップゴリゴリやってる方がいいな。いや、本人たちとね、僕は繋がってるからあんまこういうこと言うなっていう話もあるかもしれないけども、いや、ちょっとね、なんか僕にはソフトすぎるんですよ。もっとね、なんか、やんちゃ坊主っぽい方が好きなんですよ。ちょっとすごいこう、綺麗になっちゃったなって印象があって、いや、実は言うと僕はインシストよく行きますけど、よく行った時期もあるけれども、オリジナルアルバムって一枚も聞いたことないんですよ、実は言うと。ライブだけしか行ったことないんですけど、でも友達ですごく好きな、友達がいて、その、彼から、セレクションの CD をもらったんですよ。で、ジョニーアン好きそうな曲全部入れといたからさ、って言われて、ああ、ありがとう、つって言って、それでたまに聞くんですけど、そうすると、まあ、初期、中期、後期ってのは僕、年代微妙に分けられませんけど、なかなかね、聞いたとこによると評価分かれるかもしれないんだけど、ピチカートじゃないけど、僕もね、MC が3人いた時の方が好きなんだよね。ファンキーマイクさんいた時の方が嫌だって人多いらしいけどね。俺はいや、当時好きな人は好きという話も、今、うーちゃんがどっかね、掲示板からネタ引っ張ってくれて僕に伝えてくれてますけども、今の好きな人だと3人の時そうでもないっていう人もいるらしいけどね。でも3人の時、僕の友達でその前のファンキーマイクさんが入る前の2人組の時が好きだったって人もいるらしいですね。僕その時は、どこに入ったかでよる、ああ、確かにね。俺じゃないもそうだな。どこで入ったかって、やっぱ入ったタイミングがベストですわね。まあね。でも、でも言っときたいのがね、いや、インシストでディスってるわけじゃない。これは俺の率直な感想言ってるわけだ。本人たちバカ野郎とかっていうつもりはないんだけど、僕とちょっとカラーが合わなかったっていうことなんですけど、やっぱね、いや、全部聞いてないよ。ざっと聞いてないよ。僕はね、リードトラックの何でしたっけ、ベイビーカンバックじゃなくてね、プロモの、出てきますね。Don't Leave Me ね。あれもね、あんまりそうでもなかったんですよ。いや、僕はね、基本的にはインシスト大好きなんですけど、あれなんですよ。スペシャルで当時見ていて、Here We Go とかで入ったので、知ったので、ああいう男臭い バンドだっていう印象が強いんですよ。すごい、どうしても。で、あと、だから、あと、当時大ちゃんがよく聴いててね、アルバムとかを。で、そしたら、サッコンさんが歌ったリモートコントローラーって曲があるんですけど、それで割とね、政治風刺みたいなことをやってるんですよね。で、ベースとドラムだけっていう、そのトラックというか、後ろの音がそれしか入ってないっていうやつなんですけど、そういうとこが好きだったので、ちょっともう一回そういうこう、社会批判的なことをがっつりやってもらいたいんですよ、どうしても俺は。こう、武骨なとこを見たいわけ。だからね、ちょっといや、で、インシストのメンバーは、僕にとっては、イケメンだっていう話もわかるんですけど、もっとね、なんか、ジオン顔なんですよね。なんか、綺麗なお兄さんたちじゃないんですよ。なんかこう、なんか、ザク乗ってそうな顔してるっていうか、なんですか、こう、渋いんですよ、もっとなんか。だからなんかそういう風になってもらいたいな、みたいな希望があって、だからちょっとね、最近のアルバムはね、ちょっとね、ちゃうんですよ。いや、本人たち聞いたらなんかジョニーディスってたらしいって言われたら、いや、んなことはないんだと。こうやって言いたいけどね。そう、ちょっとね。だからまあ、でも、今までさ、 例えばポールエラーにしたってそうだし、今で作家だとですね、村上春樹さんだってそうだし、やっぱいい作品もあれば、自分にとってですけどね、いい作品もあればそうでもねえなって思う作品もあったっていうことはありますから、やっぱたくさんアルバム出ていくでしょうからね。またその都度いろいろこのカラーがその都度変わっていくでしょうから、微妙にね。まあそう、次はでもついね、もっと武骨なやつを聞かせてくれよっていうことを言っておきたいです。はい、こういうファンもいるということですね。こういう層もいると。Apple Music でざっと聞いた限りの僕のレビューですけどね。だからまああんまインシストの人たちも当てにしないでください、これもと。というわけでこんな感じの僕の1週間でございました。はい、というわけで続いてはレビュー 2.4 キロ in the house。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロ in the house でございますけども、今週はですね、さっきおじちゃんとこじさんにちょっとさ、ネタ仕込めなかったよーっつって言って、ネタあんまないんですけど、ちょっと思い出したい、もうちょっと前に見たやつとか、あと今日映画見たんですけど、その話とかしようかなと思ってるんですがね、なんかすみません、なんか今日ね、ちょっと情けないけどね、いやっていうのがちょっとないんですよ。そういう時もあるね。まあまあまあまあ、だから悪口大会というわけで、何からいきましょうかね。今日はですね、ネタバレ全開で喋ろうということじゃ、これでいきましょうか。じゃあ今日見たやつ、今日見た映画ですね。ちょうどね、これいいですね。前作のちょっと、前回の放送のちょっと、続編みたいな感じになりますんで、これいきたいと思いますね。今日の1本目は映画ですね。監督さんがジョン・ラッセンホップで、主演がですね、アレクサンドラ・ダダリオで、飛び出す悪魔の生贄レザーフェイス一家の逆襲というわけで、先週に引き続き、悪魔の生贄シリーズというわけで、基本的にこれあれですね、このレビューってのは基本的に怖い話をしてる放送になってますね。なんですけども。というわけで、先週紹介したんですけど、悪魔の生贄を。で、それのですね、続編という形になるんですね。で、1974年のオリジナル版からの続編ということになるんですが、これなかなか複雑なシリーズ構成になっておりまして、悪魔の生贄シリーズとしては7本目の映画ということなんですけど、まあ、僕はこのうちの1本だけちょっと見れてないんですけど、あと6本全部見たんですけど、そうすると、これがですね、トビー・フーパーさん、前回紹介した、悪魔の生贄オリジナル版の監督さんですね。この方は自分自身で続編を作ってるんですよ。悪魔の生贄2という作品を、80年代に。なんだけども、今回のこの悪魔の生贄のシリーズ7本目は、そのトビー・フーパーさんが作った2の出来事を無視して、自分たちだけで、このジョン・ラッセン・ホップさんという人が、独自に、まあまあ制作等のいろいろ兼ね合いもあるでしょうけども、プロデューサーさんとかそういう新しいスタッフさんが、その1からの続編を自分たちで作ったというシリーズになってるんですね。でですね、これがなかなかめんどくさいのがですね、他にもリメイク版っていうのもあるんですね。テキサスチェーンソーっていうのがあって、で、それの前日談、テキサスチェーンソービギニングっていうのもあるんですが、今度はですね、今年どうやるらしいんですけど、この元のトビー・フーパーさんが作ったオリジナル版の前日談を描くという、前日談も2本あるという、なかなかね、もう悪魔の意見でもうごちゃごちゃになっちゃうという感じなんですけどもね。まあ、それのですね、まあ、どうでしょうね、2013年の作品ですけど、まあ、29年越しの続編ということでいいのかなというふうに思うんですけどね。これ親切ですよ。でも、1ってオリジナル版のあらすじを、だいたいですね、オープニング2分ぐらいでバーッと振り返ってくれますから。で、そうするとですね、俺、大ちゃんと一緒にこの間見たのに2分で済んじゃう映画だったのかって思うと、なかなかショックですけどね、これ本当にね。2分で済んじゃったっていうところで、あらっていう感じになるんですけど。まあ、ちょうどですね、その、1の、まあ、オリジナル版の、エンディングの直後から物語が始まっていくんですね。だからもう、あれですね、ほんと、スター・ウォーズのこの間見た、何でしたっけ、ローグワンみたいな、そういうテンションの上がり方するんですけど、でもね、このジョン・ラッセン・ホップさん、ちょっとですね、演出の腕がちょっとあんまりよろしくなくてですね、映画って面白いね、芸術ってのは。やっぱりね、 こうすごく綺麗なデジタルのカメラで撮られてるんですよね、これは。そうするとね、あの当時のね、オリジナル版のあの粒子の粗い独特の雰囲気が全く出ないで、のぺーっとした映像で進んでいっちゃうっていうとこが、でもいいんですよ、それはそれで。あのバカだなって思いつつ見るっていうのがね、ホラー映画って大体そういう風に突っ込みつつ見ますから、しょうがないなって言って、でまあそこでね、あの前作 の、 そのオリジナル版の、家族がいたんだけども、その家族が、町の自警団にですね虐殺されてですね、家を焼かれてみんな死んじゃう。でその中で、オープニングからいきなりもう火炎瓶投げつけられてギャーって人死ぬよ。でそしたらその中でね、赤ん坊が一人いるんだけども、その女の子が成長して、このもう、養子でもらわれるんだね、そのお母さんがそのどさかさ紛れに死んでしまって、でその養子として育てられたんだけど別の家で、でその子が自分のルーツをたどっていってある屋敷にたどり着くんだけど、その屋敷の地下室には、多分20年ぐらいかな、作劇中の時間の経過はね、その地下室にはレザーフェイスが潜んでいて、この女の子の友達をどんどんどんどん血祭りに上げていくというね、ほぼほぼまあ前作と同じ話なんですけどね。あの、で、途中でね、やっぱいいなと思うのが、これやっぱオマージュを入れるんですよ。だから前作でヒッチハイカー拾うじゃないですか。で、今回もその女の子が、その恋人と、その友達と一緒にこう向かってる途中でヒッチハイカーを拾ったりとか、あとですね、演出もですね、割とこう悪魔の生贄ってこう先週も言ったんですけど、結構不意打ちのタイミングでガッと出てくるっていうタイミングがあるんですけど、それも割と今回のシリーズで割と意識されて作られているんですよね。でさっき腕がないって言ったんですけど、久々に、ネタを全く知らない真っさらなホラー映画っていうものを見たわけですね今回。そうするとホラー映画ってこんな怖かったかなと思うぐらいね、今日昼大ちゃんと見たんだけど、もうこう目塞いじゃうね。怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、見れ見れ見れ見れ、ああああああって言って見るっていう。大ちゃんうるさいよって言われたんだけど、ダメ、もう俺これダメだ。ダメダメダメ。出た出たってもうほんとこうなる感じ。一人で見てごらんなさい。結構怖いっすよ、この映画。で、いいのがね、レザーフェイスがね、走るんだよ。で、前作と同じ時代経過してるかわかんないですけど、まあ、だいたい30年越しの続編じゃないですか。そうするとね、偉いのが、レザーフェイス年取ってるんですよ。でね、ハンマーブンブン振り回すのね。でも、哀愁があるんですよね。で、要は、ヘザーという女の子が主人公なんだけど、このレザーフェイスがかくまれていた家っていうとこの、すごい大きなお屋敷なんだけど、そこのおばあさんがレザーフェイスの親戚で、火事で唯一逃げ残ったレザーフェイスを地下室で自分がかくまってあげてたわけね、ずっとその大きいお屋敷の中で。それで家族以外を殺すんですよ、レザーフェイスって。なんで家族は殺さないわけで、だからヘザーをこう、まあ守っていくっていう行動を取っていくんだね、レザーフェイスが。でもその前にテンションの上げ方ですよね。その、だから、初老の体ムチ打ってレザーフェイスが一生懸命チェーンソーを持って走ってくるのよ。こう、ブーンって一生懸命。なんかその姿ってなんかこう、胸を打つんだよね、やっぱ。で、初めてレザーフェイスがね、人前に出て思いっきりチェーンソーを振り回すっていうシーンがあるんですけど、その辺なんかでも頑張ってこう作品テンション上げようとしてる。で、その中がなかなかグッとくるんだけど、最終的にはね、ネタバレになっちゃいますけど、ヘザーが家族だって分かって、さっき言ったように、レザーフェイスが、ヘザーがいろんなこう、昔その襲われた自警団の連中がなんだかよく分かんないこう、感情を持っていて、ヘザーも殺そうとするんだよ。こいつが元凶だ、みたいな街に、なんか地獄っていうか悪夢を振り下ろした元凶なんだみたいなことで、ヘザーもその自警団みたいに狙われると、レザーフェイスが初老の体ムチ打ってさ、チェーンソーを持ってヘザーを助けに来るんだよ。そうするとね、むちゃくちゃな設定じゃない。レザーフェイスそれまで 7、8人、5、6人かな殺してんだよ。今さらヒーロー像にするって言ったってムチあるんだよ。でもさ、こっちさ、中3から悪魔の生贄見てるわけ。それ20年越しで見てるわけですよ。20年かけて。そうするとさ、レザーフェイスって家族なんですよ、僕らにとっても見てて。だから大ちゃんと レザーフェイスがいい人になるっていうシーンがね、なんかね、納得できなくないのね、ちょっと。で、ヘザーと心を通わしていくわけ。なんか、むちゃくちゃな話よ、これ、本当に。でも、見てると、つまんない映画なの。面白くないの、決して。面白い、怖いとこあっていいとこあるけど、そんな個性よ、と思って、フラグは回収しないんだけど、なんかね、ずっと見てると、あ、なんか、いい話だったな。なんか、レザーフェイス家族見つかって、よかったねってちょっと言いたくなる気持ちになるね。なんか不思議な映画なんですよ、これが。でも、思ったのが、やっぱりその、もうその、いや、常々言うんですがね、やっぱその、この、なんだろうな、すごく優れた映像表現っていうのはたくさんありますよね。それこそ、SF の映画っていうのは、ブレードランナーと勝負しなきゃいけないし、エイリアンと勝負しなきゃいけないし、2001年と勝負しなきゃいけないっていう、すごくこう、タフなことになるだろうと。だから、クリストファー・ノーランが撮った、何でしたっけ、あれ、インターステラーとか僕は全然買いませんが、あんな映画。まあ、悪い、いいとこもあるけどね、でも冗談じゃねえやと思ってるわけで、ゼログラビティもそうですよね、2001年と勝負しなきゃいけないわけだ。まあ、映像表現っていう点じゃ、まあ、一つワンランク上に上げたかなという思うところはあるけどね。でもやっぱそのオリジナル版のインパクトをどうしても超えられないっていうのはやっぱ辛いなというふうに思ったし、やっぱ画質の鮮明さっていうのは芸術とか映像においてはとてもその、必ずしも、プラスの効果生まないなというふうにも感じたところでありましたね。だからやっぱ映画作るっていうのはやっぱ難しいなというふうにやっぱ改めて思った次第であります。はい、でもね、やっぱ楽しむんだったらやっぱりこれ、まあ、ワンは必ず見といた方がいいと思うので、でもこのレザーフェイスに哀愁を感じてなんか共感を覚えていくっていう感覚になるには、そうですね、まあできればまあいろんなリメイク版等を含めて見た方がいいかなというふうに思いますけども、まあこれ一本単体で見たらちょっとどうかということは分かりませんが、まあまあ60点ぐらいの映画なんですけど、なんかそれだけではちょっと点数で割り切れない感じ、感覚を覚えた映画でもありましたね。はい。まあ、ちょっと見てみてください。はい。タイミングがあったら。はい。なかなか怖いですからね。はい。というわけで、今日の1本目は監督さんがジョン・ラッセンホップで、主演が、ちなみにこの子エロいんだよね。アレクサンドラ・ダダリオちゃんね。で、飛び出す悪魔の生贄、レザーフェイス一家の逆襲でした。はい。で、続いて2本目ですがね、2本目も映画いっちゃいましょう。はい。というわけで、今日の2本目はですね、これも先ほど見終わったんですが、ちょっとだから感想がちょっとまとまってないところがあるかもしれませんが、割と最近の映画ですね、これも2012年の映画で、監督さんがジョー・ライトで、主演が、キーラ・ナイトレイで、アンナ・カレーニナですね。はい。来ましたですね。皆さんご存知の、もう僕が一番好きな小説の一つである、一番好きな小説の一つっていう名がよくわかんないけど、一番好きな小説のアンナ・カレーリナを原作に、映像化した作品でありますけども、監督さんジョー・ライトさん、この人はですね、割とアンナ、キーラ・ナイトレイとコンビ組んで、プライドと偏見とかね、償いとか撮っていらっしゃる監督さんですけど、僕はちょっとプライドと偏見しか見てないですけどね、プライドと偏見昔見た時に、いや、いい映画だなというふうに思いましたけど、原作ジェーン・オースティンか、まだちょっと読んでないですけどね。で、まあ、今回アンナ・カレリナなんですがね、期待してなかったんですよ。で、なんで見たかというとね、最近大ちゃんがほらちょっと入院してたじゃないですか。入院してた時にずっと、まあ、大ちゃんもトルストイ好きだったね。神父セルゲイとか、割と僕はちょっと読んでないところのトルストイの中編っていうかな、短編をいくつか読んでいて、いや、トルストイ好きなんだって話してて、で、ずっとアンナ・カレリナ、俺がもうこんな最高の本はないんだと。これわかんないやつ、野暮だとさえ言えるっていうふうに、まあ、そういう好きだからついそういうふうに言ってしまうわね。で、言って、いやー、読みたい読みたいって話してて、でも大ちゃん、ね、ずっと仕事してたんで、なかなかタイミングがあって読めなかったんですよね。でも、これ入院してるタイミングで、1週間ぐらいあったんだけど、やっぱ真面目だね。中間の、普段本読まない俺が、大二郎がね、大ちゃんが、読まない俺が、もう800ページぐらいやっぱ読んでしまったっていうわけ、6日間ぐらいで。で、これは俺にとって結構早いペースなんだよ、ジョニーって言って、いや、そうね、って言って、どうだったって聞いたら、俺は主人公の、両便だっていうわけで、これはまあお話はもう皆さん知ってると思うんですが、まあアンナ・カレーニナというアンナという女性が、旦那さんがいる身にもかかわらず、ブロンスキーという伯爵とまあ恋に落ちて、 まあ、まあ、身の破滅を起こしていくというか、まあ、そこに関わるいろんな人物のこう割と群像劇を描いた作品なんですけど、これ割とそういう、まあ、アンナ・カレイナという人が主人公でというふうに言われるんだけども、大事なポイントはリョービンというもう一人ね、トルストイを割とこうトルストイ自身が割とすごく色濃く投影されたというふうに言われているもう一人主人公のこの日常というものがすごく重要になってくるんですよ、この作品においては。でそれをまあ交互に描いていくっていうところがこのアンナ・カレイナのすごいいいところなんだけど、これやっぱあれなんですよね。原作は新潮文庫でいくとだいたい1500ページぐらいあるすごい長い作品なんですよね。でそれをですね、今回の作品2時間でまとめてるんですよね。でそうするとさ、やっぱりさ、どうなんだろうと思ったんですよ、見る前に。ちょっと無茶あるんじゃねえかというふうに思っていたんだけど、これが今回の監督さん、ジョー・ライトさん、なかなかうまいことやって舞台劇のスタイルで進ませていくんですよね。だから割と舞台劇ですから割とこう演出に融通が効くというか、一つの割となんていうのシークエンスというかな、シーンでいろんなこの描写っていうのをギュッと描いていくっていう手法を取ったんですよね。で仮面舞踏会じゃねえ、キティというね女性が出てくるんですけど、この彼女の社交界デビューのシーンかな、そこでもう踊るシーンとかとても美しいね。見てて思ったのが、多分いろんなそのまあトルストイのね、トルストイとかドストエフスキーとか、あとドストエフスキーはあんま出てこないかな、まあ割と社交界が出てくる舞踏会とかも出てくるっていう小説ってたまに読むんですけど、そうするとそういうものを明確にイメージできるっていうのは割と映画の影響って大きかったなというふうに思うんですよね。だから本当にそのすごく美しいダンスシーンというか、ミュージカルではないので、まあ、ダンスシーンがあるっていう点で言えば本当ララランドとか見ている感覚にすごく近いんですよね。でいやすごい綺麗にまとめてあるなと、これなら大丈夫かなと思ったんですがね、見る前はやっぱそのアンナ中心に物語描いちゃうと本当にろくでもないことになるぞって思ったわけ。だってさ、人妻が、まあ、上流階級の人妻がすごくね、旦那さんがなかなかあんまりこう感情を表に表してくれない人で、なかなか夫婦の関係がうまくいかず、その中で子供がいるにもかかわらずブロンスキーという男と熱烈な恋に落ちるなんていうのは本当にさ、真珠夫人の世界かよっていうツッコミもらったってしょうがないんですよ、これは本当に。でこれは大ちゃんも言ってたのね、筋だけ大まかに話すと本当に昼ドラかよっていうツッコミにこれ耐えられないんだよなって否定できないとこが悔しいって言うんだけど、これね、あんなカレーな読まないのは本当に人生損してるとさえ言えるから絶対読んだ方がいいと俺は言えるんだけど、いつも話すんだけど、1ページ目開いた瞬間に天才だってわかる人なんですよ、この トルストイという人は。でこの作品でまさにそういうことやってるわけだ。ですごい繊細に人物の描写やっていくんですよね、原作では。でだから1500ページになるわけなんだけども、これやっぱさ、言葉で紡いでたものを映像化した時にこぼれ落ちていくものってとっても多いわけなんですよね。で大ちゃん最近読んだんで、もう映画見てて途中で飽きちゃうので、大ちゃんに散々原作とどこが違うってことをもう話しながら見るわけ。話しながら見たっていうところで世界名作文学系で言えば、華麗なるギャツビーもそうでしたね、大ちゃんと二人で。あーろくでもね、バカバカバカバカバカって言いながら見てたっていうのはありましたけどね、あんな映画つまんないから見ない方がいいけど。でそうすると大ちゃんが最近見てたんでいろんな原作のこう違いを指摘するじゃないですか。そうするとね、だいぶこう端折ったっていうことが話として出てきたわけね。まあ筋のポイントとしては抑えてるのは間違いないんだけどもね、やっぱこの両便の生活っていうものはあんまり描きませんから。でもしかしたら小説であれば言葉にして主人公は今こういうふうに思ったっていうことをある意味分かりやすく提示できるものがさ、映画だとさ、やっぱそこっていろんな解釈生まれていっちゃうじゃないですか、これって。まあそれが面白いところかもわからないけども、ね、なんかそう考えるとちょっとわかりづれえなっていうふうに思ったりとかするとこもあるんですよね。まあ映像の表現としてはすごく買います。アンナの生活というものを割とこう舞台劇のスタイルで描いていって、両便、これは農民と共に生活している、割と 階級の高い、男性の主人公ですけど、この彼のところはもうロケで撮るわけね。ロシアを彷彿、ロシア撮ってるか分かりませんけど、その本当にすごくそのなんつうのすごい広大な草原とかさ、そういうとこいきなりカメラ変わったりするの、こう、雪原とかね行ったりとかするっていうのは映像の表現としてはすごく買うんですがね、ちょっとやっぱり、もしかしたらその世界名作文学を代表する、もしかしたらそういう古典がねすごく好きな人だったらみんな読むようなやっぱ超名作ですよね。それにやっぱり、映像化するっていうのはなかなかちょっとリスキーだったなというふうに思って、やっぱ案の定結果はどうだったかっていうと、やっぱ失敗してたというふうに僕は思いますね。で、大ちゃんと言ったんですけどね、これいや俺たちはなんとなく筋知ってるからいいと。俺も随分、僕もその読んだのは6年ぐらい前ですから、だいぶ忘れてるとこはあるんですけど、それでもやっぱところどころのシーンってやっぱ思い出していくわけですよ。で、大ちゃんなんかもまあ最近読んだわけですよね。そうすると二人で言ったのが、これさ原作読んでなきゃ筋わかるかなって言うんですよね。だいぶ端折っちゃってるので、その辺でやっぱちょっとね、でいやだからこれぜひね、大変だと思うんですけど、大ちゃんもまあね、ある程度休みというか、まあ、ちょっと時間があったので一気に読めたというところあったみたいですけど、でもね、ぜひこれ見るんだったらやっぱ原作読んでいただきたいな。僕はやっぱり原作っていうのは本当にね、何あんたバカ野郎っていうぐらい素晴らしいですよ。俺にとって神様だね、トルストイって人は。まあその割にたくさん他の読んでないけどね、今一段落中ですけど、やっぱ原作のファンなので、ちょっと切らないと、でも俺のイメージするあんな像じゃないんだよね。もっと大人っぽい人、ソフィー・マルソってフランスの女優さんがね、昔これまた映像化してアンナやってますけど、そういった女優さんなんですよね。やっぱり海賊やる女じゃねえんだよ、俺のイメージは。もっとこう、妖艶な人っていうかね。難しいね。原作好きな人はやっぱね、その辺が。まあ、映像等は綺麗ですから。まあ、だから流し見しとけばいいと思いますね。本当この映画で見ちゃうと、本当昼ドラみたいに見えますから。いろんな宗教の話とか、農民の話とか。大ちゃんにその両民の生活ってどういう描写が多かったのって言ったら、ずっと農民の話してたっていうぐらいですから。でも大ちゃんはそこが良かったらしいですから、僕もそこが良かったわけなんですけども。とにかくね、そのちょっとトルストイのその対比みたいなところちょっと薄くなったなっていうところで、ちょっと残念な映像化ではあったと思うんですかね。ちなみに、BBC、イギリスの BBC かなんかで、9時間かけてそのドラマ化したっていう、そういう映像化作品もあるみたいなんですけど、見るならそっちとかの方が多分面白いと思いますね。とにかくちょっと残念ではありました。はい。というわけで、今日の2本目は、監督さんがジョー・ライトで、主演がキーラ・ライトレーで、アンナ・カレリナでした。というわけで、以上、レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけで、ちょうどインスタの方もですね、残り時間2分出ちゃいましたけど、いや、あれなんですよ、あれなんですよって何言おうと思ったか忘れちゃったけども、まあ、400回の割にはですね、いつも通り終わっていくという感じで、なんか、スペシャル感何もない感じになりましたけども、まあ。401回目もまた貴重な1回目であり、一つでありますから、またですね、やっておりますんで、タイミングがあった時にでもですね、聞いていただけたらなと思いますんで、まだまだ続くと思いますんで、ぜひぜひ聞いてやってください。はい。というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、皆様からのメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってください。はい。で、お仕事近況情報なんですけど、もしかしたらですね、またもしかしたら何かのタイミングでまたテレビ出るかもしれませんので、その時また報告しますんで、ここで放送前にですね、放送日が分かったら言いますんで、はい、僕そういうことも一応やってますから、たまには、目指せ売れっ子タレントというわけで、でもね、タレントとして出動かなと思ってるんで、最近もう YouTuber の方になろうかなと思ってますけどね。はい。というわけで、いろんなメール募集しておりますので、じゃんじゃん送ってください。はい。で、
というわけで、こんな感じのレディオ 2.4 キロでございました。また来週